こんばんは、下色です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、今日は小説家スペシャルです。
はい。
はい。
いや、でも出たね、ついに。
出ましたね。
ね
うん、僕、これさ、Amazon で見つけて、はい、これはぜひやるべきだなと思って。
いや、そこおっしゃってましたね。
あの、樋口京介さんっていう SF マガジンのコンテストで賞を取ったのかな、
うん、
っていう、その SF 作家兼、はい、その、まあ、このエンジニアリング、うん、コンピューターの世界で、はい、に強い人なんだけど、うん、その人のこういうタイトルです。うん、AI 先生の SF 小説教室、
うん
うん。副題はちょっと、まあ、ダサいからほっといて、要は AI を使って小説を書くその方法をビニ入りさえに渡って書いている、うんでまあ、この人 SF 作家なので、うん、SF 短編を LLM ね、うん、ラージラングウェッジなんだっけモデルか
デル
でどういうふうに書くかっていうのの、うん、その書き方を本当にねものすごいちゃんとも
う教科書ですねこれね
そうね教科書的に書いてる、
うんうん、
なので教科書なので正直にちょっと面白くないんだよね
教科書
教科書ですか、
はい、ちなみに2人はさ、うん、AI 使ってる
使ってます
もうほぼ毎日使う、ね、
あの2人とも有料なの
有料です
有料です
有料でいくら払ってる
の、3000円ですね
あ全く一緒です私もチャット
GPT そういう人が多分今一番中間層
そうですね多いんじゃない
か一番多いんだ、はい、じゃあみんな今3000円で AI を使ってるって感じなんだ、うん、この、 あの小説をっていうかこの短編を書くときに使ってるのはさあのクロードなんだけど、はい、クロードいいって言ってたじゃん、
うん、でももうそれこそあの後すぐチャット GPT に結局飲まれて入っちゃいました
私も全く一緒です最初クロードの方がいいってテキストを書くライターなんですけど、うんうん、だったらいいって言われたんですけど、うん、ちょっとなんかもうチャット GPT で集約して問題ないかなと思って
それは新しいチャット GPT の5だっけそれが出て乗り換えたんじゃないその前から、
これ逆に美咲さんにも聞きたいんですけど僕が乗り換えたのは僕完全クロード寄りだったんですけど、うん、結局チャット GPT の何が少なくとも当時優れてたかというとやっぱりあの会話をねチャットをまたいで記憶していくんですよ、
うん、
だから文脈とか全部覚えてるんで、
う
ん、だから結局やっていくと自分に合わせてくれるんで、うん、でクロードが今ちょっと僕が離れちゃったんで分かんないですけどその辺が当時なかったんで、
う
ん、
なるほど
だそこですね、
うん、カスタマイズがすごく自然にやってくれるってことか、
うんうん、
どう
私でもそのバージョンが上がった時に、うん、多分タイミング変え使ってみてあ悪くないじゃんっていうので変えただ
から4.5だけでってか4ぐらいでね
ぐらいかな単に仕様が使いやすかったから変えたんですけど、うん、もうそれで十分って感じで
ちなみに、チャット GPT は、当然みんなも知ってるオープン AI じゃん
そうですね
で、クロードの説明だけしとくね、
はい、
この本ですごい品質するので、はい、クロードは、会社元会社はアンソロピック、
うん、
これ分かるよね人類学は英語で
アン
ソロポロジー、
ポロジー、
そうだからこれは人類のって意味、
はい、
でアンソロポロジー一緒にアンソロピックは、はい、あのまあクロードを作ってる会社なんだけど、うん、これ怖いよ
怖い
怖い
赤ちゃん2021年生まれ
あ赤ちゃんだ
もうコロナ入ってからじゃないですか
赤ちゃんだよ今幼稚園のあの年中さん、
うん、
まだね
うんでその会社がさ、うん、元オープン AI の辞めたエンジニアが立ち上げたんだけど、うんうん、そこにさアマゾンが1兆2000億Google が3600億入れて Google これからさらに入れるんだって、うん、どうよっていう
赤ちゃんへの投資がすごい
赤ちゃんに2兆円だよ
将来性豊かってことですよだから、
うん、もうラーメン屋なんてやってらんないよな一杯1000円超えるかな悩むな1000円超えると売れないもんな 1.2 兆円です、さポンとくれます、
うん
でちなみに、アンソロピックの、
はい
歌い文句ね、倫理的な AI である、
うん
透明性を出す、
うんうん、
ここねいろんな意味があってその透明性もそうなんだけど、はい、AI って基本的にさなぜそうなっているのかって説明してくれないじゃない、
うん
はい、
アンソロピックはその人間にそのアンサーの説明をちゃんとするようにっていうのを作ってるらしい、
うんうんうん
うん、なのでそういう点ではねあとは、さっき出ていた長文に強い、
はい、
で実際その扱うはそのワードでは上限が原稿用紙で350枚とかなんだよね、
うんうん、
だから短めの長編ぐらいだったら一発で作れるっていうのがあって、うん、まあ長文に強いクロードを使って樋口さんはこれをやっていくんだよね、
うんでもやっぱりもともと本当にクロード僕最初使ってもそうですけどやっぱりなんか文章のセンスとかがやっぱり全然チャット GPT と違ってすごいいいんですよ、
うん、
やっぱそこは小説家の人に相性いいんだろうなと思います。
なるほどね。
なるほど。
そうか、うん、その文章の滑らかさとか
なんかね、気の利いた文章の書き方とかがすごく、まあ、イラさんからするともちろん突っ込みどころあると思うんですけど、 AI の中で一番、
センスが、まだ、ね、うんうん、でまあ基本的にはさ、最初自分で少数のイメージワードを出してプロトタイプを作って、それを楽しく読んでダメ出しをしたり遊んだりしながら世界を広げて細部のブラッシュアップをしていく、はいはい、このサイクルを例えば物語のあらすじを作る、うん、叩き台を作るとき、うん、世界観を作るとき、キャラクターを作るときで、はいはい、毎回毎回これを回していくっていうやり方で作るって言ってるの、うん、でこの樋口さんが言うにはその時に参考にするのはこういう本なんだよね、うん、まあ、要はアメリカの映画のストーリーの作り方、これはストーリーの解剖学っていう本で、こっちはストーリーっていうね、うん、物語の基本と原則っていうものなんだけど、はい、ただねこの元がやばいの、
やばい、
まあ、僕一応両方読んだんだけど、まあアメリカの優秀なやつは何を言うのかなと思ったんだけど、うん、物語の構造を解析しているだけで、なんだろうな、あこれをシステム的にやっているだけでは今のハリウムみたいになっちゃうな、もうダメだな、うん、こういうメソッドだけでいくやり方ではダメなんだよな実は創作は、っていうのをちゃんと勉強できたんですよ、
なるほど、それを逆に
6000円もかけて
だから創作学ですよね、そう、創作と創作学って違う、うん、
だから傑作と言われている映画ではこういう構造でできています、例えば3幕ものです、4幕ものです、うん、ちょうど時間、2時間だったら1時間の真ん中のところで物語がパクッと割れて、別の段階に降りていくようなレベルに変わっていく、折り返し点ができますみたいなことが書いてあって、そういうのを割と淡々と守りながら一個一個作っていくんだよね、うんうんうん、でそれを AI にやらせていくっていう本なんですよ、うんうんうん、で前半は本当すごく面白い、
面白いですね、
うん、面白いです、
だから僕読んだ感じではね、なんかね苦手なところってあるじゃない、
はい、
自分のね、
そうだから世界観を作るの細かく作り込むのが苦手とか、はいはいはい、キャラクターが苦手とか、三人称はいいけど一人称が書けないとか、うんうん、だからそういう苦手なところだけ AI をいいところをつまみ食いして補強する、うん、でその上でやっぱ最後は書いた方がいいよね、うんと思うんうん、だから僕これ ね、 ね、なんかね AI にセックスのやり方を聞いてる感じがしたの、うん、
超大事な
やり方を聞いて学んで自分でやろうじゃなくて、最後の一番気持ちいいところも AI にやらせようとするから無理が出ちゃうんだよね、うん
うん、だからライティング代行で最後まで任しちゃうみたいな、
ね、そうそうそうそう、あれなんて言うんだっけ、辞める会社、
まあ、だからそうですね、
もう無理、
もう無理、はい、小説もう無理の人にはこれいいと思いますでも書くことが辛いけど楽しいこともあるじゃんっていう人には全部 AI なんか使う必要ないよなっていうのが素直な感想かな、
うん、でもおっしゃる通り人を選ぶっていうか、なんか既存の僕らって言っちゃいますけど、うん、この小説書くのはこうだとかこうありたいみたいな延長線上の人からすると、やっぱりすごく、なんでしょう、ロジックとかすごいなと思うんですけど、うんうんうん、まあ率直で息苦しいというか、
うんうん、AI で作った本のさ、なんていうの、平凡さ、うん、だんだんとなんか、
そうそう、う
ん、あ言ってることはまともだけど、あんたつまらんねっていう感じになっちゃうんだよね、う
ん
う
ん、なんかね、密室の中 の、 空気が入ってこない中にいる感じなんですよね、うんうん、
だからそれやっぱどっかで本当は手をかけるべきだったね、うん、だから樋口さんこの本実は AI を使って書いてるんだけど、うん、どこかに自分の、まあ、作家で賞も取ってるんだからさ、書くときとか世界観が広がっていくときとか、うん、新しいキャラが見つかった時のすっげー楽しいワクワク感みたいなのを入れるべきだったのに、うん、そういうのを AI は知らないから書けないんだよね、 AI を使ってる本では、うん、そういうところが弱かったかな、
うん、ただまあ逆に言うと それで貫いて書いて一冊にしたっていう彼と将軍者は逆にチャレンジしましたね、う
ん、だからこの本自体は面白いし、うん、いろんなヒントが詰まってるから、うん、これからの時代にはいいと思うけど、うん、後書きに書いてあるようにこれから創作の仕方が AI によって画期的に変わっていく、うん、新しい時代ですみたいなのは正直言って AI が書いた大嘘だと思う、
うん
うん、それは無理、
うんうん、そうです
ね、三崎さんどう、まあ、なんか三者三様で多分いろいろ考え方、うん、意見違う、
まさにというか私も趣味で小説を書くんですけど、うん、使い方、つまみ食いをするポイントとして、うん、世界観の裏付けとか、うん、まあ、なんかこういう時にはキャラが言いそうじゃないことを言ってくださいみたいなプロンプトも書いてあったじゃないですか、うん、それはすごいなるほどなって思ったんですよ、そんなかん、うん、使い方って考えたことなかったって思うんですけど、文章を書くのは楽しいと思うので、そうなるとなんかそこまで 奪わないでよみたいな。
そうだね。
みたいな、うん。そんな楽しいところをやっちゃわないでよみたいな。だから編集、逆に言うと小説を書かなきゃいけないっていう立場になった企画者とか編集者はめちゃくちゃいいと思います。うん、なんかどういう体に一回しなきゃいけないというか、うん、台本作るとかね。
だからまあ、でもそれダメだよ。
ああそうかそうか、う
ん。だってさ、平均点しか出さないものなんてさ、
クリエイターとして そうですね。それはそう
だ。だってやっぱり編集とかやる人はさ、チェーンソーマンとか見つけたいわけじゃん。これで出てくるのはね、もうちょっと名前挙げられないような漫画だからさ。
なんていうんだろう、なんかそれをリリースするというか、うん、なんか作ってみたいみたいな、自分の頭の中にあるものを作ってみたいとか、ね、趣味でやってみたいっていう人にはいいと思います。うん、編集企画の頭のある人、
その自分のオリジナルアイデアを元にあらすじまで行って、うん、その後実際に書くのは自分でやって、それをちょっとずつ直していくみたいなことをやった方がいいかもしれない。
ね、うん、だからなんかこれ逆に見てる方で、なんかお前ふざけんなっていうぐらいでコメントいただいたら嬉しいんですけど、なんかさっきもちょっとお昼の時に出ましたけど、うん、なんかやっぱりこう全てを AI でっていうのはちょっと面白いのは無理だなと、うん、僕は数字で思ってて、うん、思ってるんですけど、本当に全て AI でやりましたっていうので、もうしかも誰しもが、全員じゃないけどほとんどの人が面白いっていう、なんかとにかくそういうの一作出たら、ちょっと考え方覆るかもしれないから、誰かいたら教えてっていう、う
ん、世界にさ、これだけ人間がいてさ、まあ、物を作りたい人もたくさんいて、それで AI が書いた小説の大ベストセラーとか、あれは傑作だよねっていうのがもう3年4年経つよね。経って一冊も上がっていない。それともう一つ言えば、世界中の研究所で AI を使って新しい新規分野の研究開発をしてるんだけど、研究開発の現場では AI って使い物にならないねっていうのが実はもう今定説なのよ。AI では本当に新しいものは作れない、過去を振り返ったりまとめたりするのはいいけど、パターンの外に出るその新規性のあるものに関しては基本的にダメだねっていうことになってるんで、そりゃなかなか超えらんないよね、今のお金だけぶち込んでスケール、ね、スケーリング速で大きくしていくだけのやり方では。なので AI 研究者が AI を使わずに新しいものを作ってほしいです。あ、正直言ってこんなに1兆円とかぶち込んでも今のよりちょっと精度が良くなるだけで何にも変わらないと思う、今のやり方では。
なんでしょうね、まあでも本当に熱がないですよ、書いた文章、
うん、
だからさ、
ぬくもりがないっていう。
AI って小説を面白いと思って読んでないんだよね、全部覚えてるくせに、
は
い、
なんかその
ここに温度上げるって設定ありますけどね。
そう
ユーツさんがとかじゃなくて、この作品の中に例として小説が出てくるんですよね、プロンプト入れて書きましたっていう、その、SF 小説もなんて言うんでしょう、本当にこのキャラがめちゃくちゃ燃えてとか、この関係性がこうもうたまんなくてみたいなもので物語って生まれていくものだと個人的には思ってるけど、その熱感が特にないので、これが読みたい人に刺さる部分だとしたら、もっとそこを強調して。
そうだね、だから正直言ってさ、これ最高の状態で書いても、プロの SF 作家の短編のアンソロジーあるじゃん、いろんな作家が集まってる中で、その中に入ったらもう平均点だね、あよくできてるね、平均だね、この人って物知りだよね、でもまあ小説はそんなに大したことないかなぐらいの感じで終わっちゃうと思う。
いや、あとこれ重箱の隅につつくわけじゃないですか、やっぱこのプロンプトもちろん大事だと思うんですけど、なんかちょっと個人的にはどうかなと思ったのは、この例えば脚本書くときに、あなたはアカデミー賞受賞脚本家ですとか、あなたは超一流編集者ですって、その設定大事って言われるんですけど、なんかその設定本当にやったらちゃんともっと細かくやらないと、そこ一番大事だからさ、だからやっぱ AI も出せないんじゃないかな。
そうね、それなんかロールプレイっていうやり方なんだけど、 それはうまく使うといいと思う。編集者としてチェックしてくれとか、映画の脚本家ですとか、あるいは SF 作家ですみたいなことをちゃんと設定を入れるんだよね。
いやでもね、個人的にはですけど、美咲さんも来たんですけど、それやってるんですけど、
あんまり大丈夫ない
ですね、だってさっきも言いました、これもあなたは非常に経験豊富なプロの小説編集者でありっていう、その設定だけど、それAI ちゃんとやってるの？
いや AI は
ていうかこの質問自体がセンス悪くないですか？
そう言われたら演技をするだけだから。
そうですね、
AI ができるのは永遠のモノマネ歌合戦なの
でいつもそこ突っ込むと、すいませんっていうだけです。
そう、それは私も一緒ですよ。
だからしょうがないよ。
だから魔法ないっすよね。
一流の SF 作家だったこともないし、ね、ハリウッド一のシナリオライターってこともない機械がふりをしてるだけなんだから。
だから本当に気をつけないと、それで一生終わっちゃうから。
そうですね。本当に今一生終われちゃうぐらい遊べちゃいますからね。
まあでも面白い機械だとは思うし、いいその何ゲーム要素。あとみんな大体ある作品を書くときにその世界のことを徹底的に考えることはしないので、例えばファンタジーとか SF 的な世界観がすごく大事なものに関してはとってもいいです、ちょっとやっぱりあまりにも今、
そうですね、
ダメダメ出したから、なので僕が読んだ感じではここまでかな、
うんうんうん
うん、だからプロトタイプの叩き台200字ぐらいの叩き台を作る、
うん、
でコンセプトボードを作る、これ小説家やんなくてもいいんだけどね、うん、だからいいのは僕の感じだとここキャラクターはそんな強くない、ここがいい、めんどくさがりにはここも悪くない、
うん、
ここはいらない、
うん、
ここもいらないね、200字ぐらいなんて自分で書けるからね、
確かに
こんな感じかな、で文体に関しては自分で楽しんでやった方がいい、
うん、
下手くそだから AI はって感じかな、ただこれを追っていくと確かに書けるんだよね、
うん、
要は小説の作り方の段階をレイヤーに分けて階層化していって、うん、その一個一個に AI を使いながらこのプロトタイプレポリッシュっていうののサイクルをぐるぐる回していくから、
うん、
で果てしなくよくようになるかと思うと、これ謎なんだけど果てしなく平均点に近づいていくんです、
よくはない、よくはならない、
これが AI の恐ろしいところ、
磨いてもそれはなんか、
これでも後で本編で時間あったんですけど、なんか僕も文句言うだけだとあれなんで、うん、なんか前以前イラさんと話して盛り上がったなんかブラックライト横浜っていうのでずっと止まってたんで、
うんうん、
なんかこのロジックは使ってないですけど、自分で文章を書きまくってめちゃくちゃなのをちょっとやり取りして、
うん、
ある程度プロットとか企画を考えて作ってもらったっていうか、
うん、
フィニッシュしてもらった、そしたらちょっと面白かったんで後で、
え、それどれぐらいのボリュームなの、
文章までは全部は書いてないですけど、企画構成の案と
あらすじができてるってこと、
うん、そうそうそうそうそうそう、
だから
それはねちょっとね、クオリティとしてはまだまだですけど、うん、こういうのには僕はそういうの苦手なんで、
うんうん、
だって01は出せるんですけど、その後の見せ方下手なんで、
うん、
そうちょっと面白かったな、
なるほどね、
はい、
うん、まあでもあるんじゃない、いろんな遊び方ができるとは思うし、書くの苦手だなと思ってる人にはいい踏み切り板みたいな役割はできると思う、
あ、そうですよね、
踏み切り板的な、
まずやってみるっていうね、
そう、その帯にも、うん、本の帯にも書いてあるんですけど、うん、その書き始めるっていうところが結構ハードルだったりすると、うん、それがこうパンといけるので、うん、その後お直しをね、うん、自分でしていけばいいので、
そうだね、ただまあ本当になんか物を作りたいとか物を作るの楽しいよねっていう人には、
うん、
いや今の AI ごときでは到底人間の脳って賢すぎるので、
うん、
まあ追いつかないよなぐらいの感じかな、うんうん、でも面白かったね、
そうですね、
うん、
はい、ということでこの後また本編でね、
はい、
少し入っていきたいと思いますが、ここでお便りとご質問いかがでしょうか、
はい、ではお便りから行かせていただきます、はい、ラジオネームお正月と乱歩賞さん、30代の男性からです、
はい、
9月に池袋で行われたサイン会に行きました、
おありがとう、
IWGP の新刊を変えて非日常感も味わえたとても楽しいイベントでした、さてサイン会で新人賞で最終まで行きましたとお話ししたところ、ネットでアップしてみたらとアドバイスをいただき、その言葉を真に受けて一番自信のある一作を実際にアップしてみました。主人公は歌舞伎町で体を売って生きているプライドのあるコールガールの女の子です、
うん、
性愛ファンタジーミステリーという感じで、なっておりますと、サイン会また来年も楽しみにしていますということで、
そんな話だったんだ、ちょっと聞きたかったねそんないいネタだったら、要するにコールガール探偵ってことでしょ、
なんか彼女を中心に友達のロリータ系セクシー女優の人生、LGBT、セックスをしない謎の客と歌舞伎町の連続殺人鬼を追うなど、おそばのおもちゃ箱、
めっちゃよくない
リンク
僕好みなんだけど
なんかすごいリンクも送ってくださってます、
うん、なんかよくない、なんか歌舞伎町食案通りのタチンボ探偵とか見えたくない
もうまさにかもしれない、いやありがとうございます、うん、お願いしております、はい、そうしましたら質問もいかせてい
ただきます。タチンボ探偵いいね、誰か書いてくんないかな、
タチンボ探偵ってもうなんか初
すごい初めての言葉ですね、
面白い、
そうね、なんか操作したいんだけど、いつもの常連客が来るから待ってとか言う
そう
でなんかラブホからさ湯気を上げながら出てくるっていうこれシャワー浴びたてじゃんみたいな
昭和感もあって
めっちゃ
面白い、ひどいな、でもいいですね、うん、ちょっと時代迫って読ませていただきます、はい、では質問というかこれは相談ですかね、HY さん30代男性の方からです、はい、はじめまして、自分はゲーム制作会社でシナリオを執筆制作する仕事についています、
なるほど、
うん、
イラさんとは、出身校が一緒であり、さらに、学校の入学式でのゲストとして激励の言葉をいただいたことがあって思い出になっています、
入学式の挨拶なんかしたことあるんだ、
専門学校の
学校、
うん、だそうです、
へ、
うん、です、自分は現在シナリオで、まあ、全国トップレベルクラスの作品を作らなければならない制作の仕事を任されています、
うん、
石田さんも物語体験を読者に届けるトップランナーとして走って感じたであろうこの期待と、まあ、重責とプレッシャーに打ち勝つヒントがあればご教示いただけたら幸いです、
プレッシャーはあるよね、
うん、
ただどんな風に頑張ろうが頑張らなかろうが自分の中から外に出られないじゃん、
うんうんうん、
だから他人になろうとするよりは自分の中の面白さを探した方がいいよ、みんなそうなると今流行ってるのは何だろうとか、
うん、
この次の時代はこれが来るよみたいなことに乗っかろうと頑張るんだけど、 それもまあいいんだけどさ、それよりはもっと自分の中にあってゲームの面白さの中心は何だろう、自分にとって一番面白かったゲームの核は何だろうっていうのを考えた方がいいんじゃないかな、
うんうん、
それを見つけた上で新しい時代でこれが流行りそうだよねっていうのとうまくすり合わせるみたいなことが大事なんで、あんまり人のスタンダードに自分を合わせると辛くなるだけだからね、うん、
じゃあまず自分の面白いっていうのは素直にそう大事にしていく
ことですね。そう、うん、で結局一点突破でそれが一番強いんだよね、
うん、確かに、うん、
確かに誰かの真似をしてもねしきれないですもんね多分、
うん、ただゲームの世界は映画と一緒で流行がすごく強いから、
ね、
流行りに乗らないといけないというところもあるんだろうから、そういうところはちょっと器用にこなしつつ、うん、本当に面白い自分の核はずっと探し続ける、
うん、
それで5年とか10年かけて1本代表作が出れば、うん、それが世界市場で一線をくれるみたいなことあるからさ、
うん、
全然いいんじゃないかと思うけどね、
うん、わ応援しております。
はい、ありがとうございます。この後いよいよ本編に入っていきます。続きは4通りご視聴法がございます。YouTube、Apple Podcast、ニコニコ動画、オーディオブック、.jp、いずれかの、方法でご視聴ください。詳しくは概要欄からご覧いただけたらと思います、
はい、
それでは後ほど。
はい。